さんこんにちは、ヤギュンです。
高パイです。
ワークインプログレスはウェブ業界で働く機械学習エンジニアがテクノロジーを中心にゆるく話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、 AB テストのプラクティスについて話していこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、でですね、まあ、何回かこのポッドキャストでも AB テストに関する話って取り上げてきているんですけど、まあ、ちょっと改めてね、以前その、ネットフリックスで2年前ぐらいにですね、AB テスト関連の連載があったんですよ。
ほうほうほう。
はい。
あ、なんか、このポッドキャストでも話したやつですか？
そうですね。回ごとに、なんか学びがあるものは、このポッドキャストでも話したんですけど、
うん。
まあ、ちょっと改めて、この前の年末年始休暇で、まあ、見直そうということで、ちょっと個人的に、また見直したんですよね、全部。
うん。
はい。で、まあ、それで、こう、AB テストを、まあ、きちんと行っていくためのプラクティスっていうのをまとめてきたので、ちょっと今日はね、話していければと思います。
お願いします。
はい。はい。じゃあ、まあ、まずはですね、なぜ AB テストをするのかっていうところから話します。うんうんうん、はい。はい。で、これはですね、ネットリックスのテックブログにも書いてあるんですけど、意思決定をするだけだったら簡単だと。
うん、
で、難しいのは、まあ、正しい意思決定をすることだと言われてます。うん、はい。まあでもそうですよね。なんか、決めで、こう、エイヤで決めるのは、まあ、めちゃくちゃ簡単ですけど。
うんうん。
じゃあ、いろんな選択肢がある中で、何が良いのかっていうのを判断するのは、何かしらの付加的な情報が必要になるので難しいですよね。うん。うん、あとは勘とかセンスとかあるかもしれないですが、うんうん、はい。はい。で、まあなんで AB テストをするのかっていう、まあ、ことなんですけど、目的としては意思決定ですね。
うん。
はい。はい。で、まあ例えばですね、意思決定をするための方法って別に AB テスト以外にもあって、
うん。
まあ例えば、まあ、トップダウン、リーダーシップの人たちが全部の決定をしてしまうっていう、まあ、こともあるし、
うん、
まあ、あとはですね、まあ、専門家の人を集めて、こう、意見を聞いて決めるっていうのもあると思うんですよね。
はいはいはい。多数決的な感じですか。
まあ、そうですね。まあ、多数決とか、その場の雰囲気で、
うん、
はい、
うん、
決めるっていうのもあると思うんですよね。はい。あとは、競合プロダクトがこうしてるから、みたいな。
うん。
真似をする方向で決めるっていうのも、あると思うんですよね。はい。まあなんですけど、まああえて AB テストを意思決定の、まあ重要なパーツとして使っていく意味としては、まあまず AB テストはスケールしますと。はい。
うんうん、
で、まあ、スケールするってどういうことかというと、プロダクトを使う人たちが、そのユーザーの方が投票権を持ってるんですよね。
うんうん。うん、
なので、まあ、リーダーシップの人たちの、に決定を委ねるっていうものだと、会社によっては一人二人、まあ、大きいところもなんか、数十人とか、の意見で決まることになるんですけど、
うんうん、
AB テストの場合は、まあ、その規模が大きければ大きいほど、それらの人たちの合意によって、最適なものを選択することができるということですね。うん、はい。で、もう一個は、まあ、システマチックに、できると。はい。で、まあ、これは AB テストを、統計的な方法を使っていくので、ある程度体系だって意思決定ができるっていうことですね。
はい。
なので、まあ、その本当に社長さんの気まぐれみたいなので、毎回なんか意思決定の基準が違うっていう、まあ、これは、まあ、あるかわからないですけど、まあ、そんなことはなくなると。
うん。
うん。起こりづらいっていうことですね。はい。あとは上とちょっと違いですけど、因果的な効果、因果効果を得ることができるっていうのも AB テストの強みかなと思います。
うんうんうん。
はい。まあ、これがなんで AB テストを、まあ、我々やってるのかっていう、ちょっと基礎に立ち返るようなことですね。
うんうんうん、
はい。うん。まあ、なので、まあ、逆に言えば別に AB テストだけが意思決定の方法なわけでもないので、うん。まあ、そうですね。まあ、AB テストができないケースでも意思決定ってしなきゃいけないと思うので。うん、うん。逆に AB テストにこだわりすぎないっていうのも重要なのかなとかは 個人的には思ったりします。はい。
確かに。割と脳死で AB テストしましょうってなりがちだけど、はい、それじゃない方法もあるよっていうのを認識しとくのは大事です ね, うですね、うん。
はい。だから、因果効果、それ因果効果がじゃなくないおじさんとか聞いたことありますか？
そんなおじさんいるんですか？
はい。そうなんですよ。
なるほどね。はいはい。
はい。まあ、それ相関じゃないおじさんです。なんか因果効果しか信じない
おじさん
スタンスだと、
はい。
偽りたっとりしてってはできないケースがあるので。うん、
確かに。
まあ、はい。まあ、その時にどういうアクションを取るのが適切かはわからないんですけど。はい。
うん、
はい。まあ、という話ですね。はい。
うんうん、
はい。で、じゃ次にですね、まあ、徐々にハウに入っていくんですが、まずは設計ですね。その自分たちでコントロールできるところで、まあ、結果の信頼性を高めようということですね。はい。で、まあ、どんな風に高めていくのかっていう話なんですが、まず指標設計があると思います。まあ、AB テストやるとなると。はい。で、これは Netflix のテックブログで3種類挙げられてまして、で、まあ、それぞれ行くと、まずは、プライマリーディシジョンメトリックっていうものですね。はい。で、これが、長期的な価値提供に貢献があって、テスト期間中に測定が可能なものとなっています。うんうん、はい。はい。で、Netflix の事例だとですね、夜の時間帯におけるサービス利用率となっています。
おー、なるほど。
はい。で、まあ、Netflix の場合、サブスクリプション型のビジネスなので、
うん。
そのサブスクリプションの更新率とか、契約継続率とかだと、月単位とか、あとは、
うん、
多分年額プランとかでね、Netflix あったかわかんないんですが、半年間隔の更新とか、年単位の更新とか、うん、それ更新タイミングがばらける場合もあるので、まあ、AB テストを、その更新タイミングに合わせて AB テストしてると、まあ、どうしてもその、効果は測りづらいですよね。
うんうん。
はい。なので、何かしらの代替指標が必要になってくるわけですが、Netflix の場合は、その代替指標として、この夜の時間帯、まあ、その、エンタメ、コンテンツ消費する時間帯におけるサービス利用率っていうのを、測ってるみたいです。はい。
うんうんうん。
なので、まあ、テレビじゃなくて、Netflix を選んでくれるとか、YouTube じゃなくて、Netflix を選んでくれるとか、うんうんうん、そういう指標ですね。
うんうん、
はい。で、ま、あとはですね、長期的な価値提供に貢献があるっていうのを、まあ、ポイントかなと思ってまして。
うんうん、
はい。で、Netflix の場合はですね、その指標がサブスクリプションと強い相関があるっていうのは、確認しているということでした。
うんうん、
はい。で、もう一つが、そのプライマリーディシジョンメトリック、どうやって決めるのかっていう、まあ、話で、その、アイデアを検証可能な仮説に変換するっていう、ことが言われてまして、
はいはい。
で、まあ、検証可能な仮説って何なのかっていう、まあ、ことなんですけど、まあ、これは、まあ、アイデアっていうのが、こういう機能あったらいいんじゃないかとか、まあ、そんなレベルの話ですね。うん、だから、うん、Netflix のこのブログの中で言われてたのはトップ10リストっていうものなんですけど、
うんうん、
はい。トップ10リストは、その地域、それぞれの中の、人気のコンテンツトップ10を、出すっていうやつですね。うんうんうん、はい。で、まあ、これは、なんか、ちょっと脱線すると、Amazon プライムビデオとかもパクってるんですけど。
はいはいはい。確かにあった気がする。
はい。はい、そうですね。はい。で、まあ、そのトップ10リストがあったらいいんじゃないかっていうのを、ちょっと、こう、まあ、ブレイクダウンしていって、
うん。
一応その当初の仮説的には、トップ10リストを持つと、共感その人々の共感が得られるんじゃないかっていうことが言われてまして、うんうん、まあ、あれですよね、まあ、学校とかで、昨日のあれ見たみたいな話がされるじゃないですか。
うんうん、
だから、僕あんまりテレビ見ないんで、そのテレビの記憶が、学生の頃で止まってるんですけど、
はい。
昨日のアメトーク見たかみたいな、
うん、
そういう、アメトークも終わったのかな。本当にテレビ見ないんで、わからない。うん、はい。そうですね。 まあ、昨日のあのドラマ見たみたいな、そういう共感、
はい、はい、
共感、はい。だから、うんうん、その、この地域人気の、まあ、今何が人気なんですかね。フリーレンとかですか。フリーレン、アニメ始まったよね、みたいな。はい。
から、うん。
うん。
呪術廻戦とか。
はい。なるほど。
うん。
まあ、そういう、その地域の中での、あの、共通のトピックを、提示してあげることで、
うんうん、
そういった、まあ、エンジニアが高まるんじゃないかっていう、まあ、ことなんですけど、まあ、それそのままだと、あの、検証可能じゃない。まあ、要はメトリックスによって測れないので、
うん、
それで、どういったメトリックスが動くかねっていうのを、あの、プライマリーディシジョンメトリックに設定するっていうことですね。はい。はい。で、
むずいっすね。なんかそこの、指標、はい、指標を決めるのも。
そうですね。
なんかこのトップ10の時は、なんか事例として上がってたりしたんですか、うん、はい、そのネットフリックスの記事には。
はい。あ、ネットフリックスの、そうですね。これ、プライマリーディシジョンメトリックってあるんですけど、
うん、
多分大体、あの、サービスによって、ある程度固定であることが多いかなと思いまして。
ああ、なるほどですね。
いくつかあるんですよね。
うん。うん
うん、はい。まあ、ネットフリックスだったら、夜の時間帯によってサービス利用率とか、
うんうん、
あの、まあ、他は何があるんですかね。ちょっとわかんないですけど、
あ、じゃあこのなんかトップ10リストを実装することによって夜の利用、はい、サービス利用時間もがもう伸びればいいよねって話なのか。
はい、そうですね。はい、
うんうん。
うん。なので、まあ、いくつか、そういう長期的にな価値提供に貢献がある仕様っていうのが提示されてて、うんうん、でその中で何がその今回のアイデアによって伸びると思われるかっていう、
うんうんうん。
を設定していくイメージなのかなと思います。
うんうん。なるほど。
はい。はい、で、それがまあ、一番大事なメトリックスですね。はい。
うん、
で、2番目がですね、セカンダリーメトリックスになってるんですけど、まあ、まんまですね。はい、2番目のメトリックス。はい。
うん、
はい。で、まあ、これが特徴的で重要かなっていうのを、まあ、個人的にはこのブログ読む前からも思ってるものなんですけど、
うん、
まあ、何かというと、コーザルチェーンを作るメトリックスっていう風になっています。はい。
うん、
で、コーザルチェーンって、なんだよっていうことなんですけど、その1のプライマリーディシジョンメトリックを作る過程で構築した仮説、検証可能な仮説、
うんうん、
まあ、こういう変更を加えたら、あの、このプライマリーディシジョンメトリックが上がるんじゃないかって仮説を細かい段階に分けます。はい。
うんうんうん、
では、これはですね、あの、例えるとその、風が吹けば桶屋が儲かるってあるじゃないですか。
うん。
あれってその途中でいろんなステップ踏みますよね。
そうですね。
はい。なんか風が吹くと、なんだっけ、もう忘れちゃったんですけど、なんかネズミが、あの、桶に穴を開けて、
あ、そういうストーリーなの、僕全然知らない。はいはい。
なんかネズミが登頂した気がするんですけど、はい、
はい、はい。
要は、ネットリックスのトップ10リストの例で言うと、
うん、
あの、まあ、まずトップ10リストがある程度のエンゲージメント持ってないと、
うん、
プライマリーディッションメトリック上がるわけないですよねっていうのがあると思うんですよね。
うんうん、
はい。なので、トップ10リスト自体の、まあ、タップ率とか、トップ10リストに載ってるタイトルの、再生時間とか、
うんうん、
そんなものを、あの、こういうセカンダリメトリックに設定していくイメージですね。はい。
うんうんうん、
はい。はい。で、まあ、ちょっと後で出てくることでもあるんですけど、まあ、これがあることによって、あの、段階段階での検証ができるんですね。つまり、
うんうんうん、
プライマリーディシジョンメトリックが改善したんだけど、それが本当かどうかっていうのを、セカンダリメトリックスの動きを見つつ、
うん、
あの、判断していくっていうことができるんですね。
うんうんうん。
はい。これもすごい重要かなと思いますね。はい。なので、まあ、全くトップ10リストが、クリックとかされてなくて、なんかプライマリーディシジョンメトリック上がったら、結構怪しいですよね。
確かにね。そうっすよね。はい、だからトップ10再生時間とかで、例えばセカンダリを見てるんだったら、トップ10リストじゃないところから再生されてるとか、はい、そういうのを見てみるかみたいなのにつながりそうですもんね。
そうですね。
うん。
はい。まあ、そういった本当じゃない、ランダムな効果、うん、ランダムな、傾向によって、間違った意思決定しちゃうことを減らせる。
うんうん。
の、このセカンダリメトリックスを設定するポイントですね。はい。
うんうん。
はい。で、最後がガードレメトリックスっていう、応援して、で、これが意図せずサービス体験を悪化させないか確認できる仕様となっています、うん。はい。で、例で挙げられているのは入信率ですね。はい。
入信率ですか。
はい。 まあ、問い合わせの数ですね。
ああ、なるほど。
うん。なので、なんか機能で意図せぬバグとかあったりすると、お問い合わせ増えると思うんで、うん、はい。まあ、それもトラックしておきましょうということですね。
うんうんうん、
はい。はい。この3つを設定するようにしましょうっていうのが、まあ、1つの話ですね。はい。
うんうん、
大事ですよね。
大事ですね。
はい。で、次にですね、まだまだちょっと設定の話が続くんですが、次にその不確実性の定量化っていう話があります。はい。で、まあ、AB テスト、統計的な手法なので、
うん、
まあ、不確実性が、まあ、存在してるんですよね。はい。
うんうん、
で、まあ、ただ設定時点でコントロールできるのって、実は、多分まとめると一つになってて、要はアンダーパワードな実験を回さないことっていうのに集約されるかなと個人的には思ってます。
はいはいはい。
はい。ではこれがどういうことなのかっていうのをちょっとこれから説明します。
うん。
はい。で、まあ、AB テストっていうかまあ、統計的仮説検定における、不確実性が2種類実はあります。
うんうん。
はい。で、一つはフォルスポジティブですね。はい。で、これは実際に差がないんだけど、検定の結果、有意な差があるっていうふうに見なされる確率です。
うん。
はい。で、これはまあ、イコール有意水準ですね。まあ、頻度主義、フリーケンティストのエビテストだったら、これが出てくる。ベージャンだとちょっとわからないですが。はい。
うんうん、
とりあえず有意水準が、これに等しいです。で、まあ、だいたい 5% が有意水準として用いられるので、だいたい 5% ですね。
うん、うん。
はい。はい。まあ、これはちょっと避けられないし、あとはまあ、標準的な、これはもう設定するだけなので、なんか、ね、で、低くしすぎると、すごいコンサバなテストになってしまって、ちょっと次出てくる、その、まあ、不確実性のものとトレードオフになっちゃう面があるので、
うん、
まあ、だいたい 5% で決められることが多いかなと思います。
うんうん、
なので、まあ、実質、そんなコントロールできないですね。はい、
うんうんうん、
5%。はい。で、次は、フォルスネガティブですね。で、これが、今度は逆で、実際は、なんか差があるんだけど、
うん。
検定の結果は有意な差が得られない確率のことです。
うんうん。
はい。で、まあ、こっちは、フォルスポジティブレートと打って違って、コントロールする余地が大きいですね。はい。
うんうん。
はい。で、このフォルスネガティブレートをコントロールするときには、絶対にこの検出したい効果の大きさっていうのを定義する必要があります。はい。
うん、うん。
で、まあ、それは何でなのかと言いますと、まあ、ここら辺とかは、なんか、詳しい話は、そこまでしないんですけど、まあ、このフォルスネガティブレートをコントロールするために、パワーアナリシスっていうサンプルサイズの計算をしますよね。
うん、うん。
はい。で、サンプルサイズの計算って、要は、この、まあ、検出したい差分を、どのぐらいサンプルサイズ集めれば、ちゃんと検出できるのかっていう、この、フォルスネガティブレートを決めて、検出したい効果の大きさを決めたときに、サンプルサイズどのぐらい必要なのかっていうのを計算する行為なので、まあ、その2つが絶対に必要になるんですよ。
うんうん、
はい。なので、まあ、なんか効果の大きさが分かんないよっていう状態だと、フォルスネガティブレートを大体 20% が用いられることが多いと思うんですけど、サンプルサイズどのぐらい必要か、まあ、計算できないですね。で、どんなちっちゃな差分でも、検出したいですってなったら、まあ、うん、ほんと無限大にサンプルサイズが必要になっちゃいますね。
うんうんうん。
はい。はい。で、この検出したい効果の大きさっていうのが、まあ、すごく重要なポイントで、で、これは検定の非対称性と呼ばれるものでもあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、その統計的仮説検定ってから得られる結論って、有意な差が認められるか、有意な差が認められなかったっていう、まあ、2種類しかないんですよね、
うん。
で、その差があるか差がないかっていう結論じゃなくて、差があるか差があるとは言えないっていう。
うんうんうん、
だから、その前者の方が強いんですよね。
うんうん、
後者の方はちょっと、まあ、うやむやな感じの結論しか得られないです。はい、
うん、
差がないとは絶対言えないんですよね。
はいはいはい。
はい。で、まあ、理論的にはその、何かこう、 どんだけちっちゃな差分が、まあ、そうです、差分がどんなに小さくても、まあ、差があるなら、無限にサンプルサイズをこう集めれば検出できちゃう、こうあるので、
うん。
ので、検出体効果の大きさっていうのを定義しないと、テストを結論付けられないです。はい。なので、まあ、まあ、粘れちゃいますよね。
はいはいはい。
はい。
そうっすよね。
うん、
よくジョークで、
あっつって、はい。
あの、優位になるまで実験を繰り返すみたいな、
はい。
ことをちらっと聞いたこともありますけど。
はい。そうですね。はい。まあ、そんな、いいビビラ例もありますけど、
うん。うん。
はい。まあ、まあ、本当にそうで、事前に、どのぐらいの、まあ、これ、あの、決め方として、2種類あるっていうのが言われてるんですが、
うん、
まずは、リーズナブル。リーズナブルっていうのが、まずはそのモジュール、その改善箇所からの改善で、うん、得られるであろう効果の大きさですね。はい。
うん。
まあ、これはその過去の AB テストとか振り返りつつ、まあ、大体ここを言ったらまあ 50% はコンバージョン伸びないけどまあ 1% だったら伸びるかみたいな肌感です
ね、うんうん。
はい。と合ってるかっていう、まあ、こと。まあ、逆にまあそこすら検出できないんだったら、
うん。
ね、その、かなり怪しい AB テストになっちゃうんですよね。
うんうんうん。
はい。はい。で、もう一つがミーニングフルっていうふうに言われてまして、
うん。
これが検出して意味のある効果の大きさです。はい。
うん、うん。
から、まあ、どんだけちっちゃな、あの、差分でも、まあ、そこに差があるなら、無限にサンプルサイズ集めて検出できてしまうわけですが、
うん、うん、うん。
それ検出したときにそれが効果があるのかっていうのは、まあ、全然わかんないですよね。はい。
それは、まあ、検出できたときに、
はい。
ここで言ってる効果っていうのは、
はい。
あれですか、そのサービス、に対する効果みたいな感じですか。
そうですね。まあいろんな観点があるかなとは思いますね。あの、
うん、
まあ、一つはもちろんそのサービスに対する効果ですね。
うんうん、
で、じゃあ今そのなんか悪体験をしている人が10万人ぐらいいますと。はい。うん、で、まあどんな小さな差分でも検出できるんだけど、例えばじゃあ10人しか減らない効果を検出して意味があるのかどうかっていう話ですね。うんうんうん、10万人のうち10人、
うん、
はい、とか、まあ数人、うん、なので、まあ、10万人のうち、まあ、最低限こうどんぐらい減らしたいよねっていうのを、どんぐらい減らしたらまあ効果あるよねっていうのをこうミニングフル定義するっていうのが、まあ、一つの観点ですね。
うんうん、
はい。で、まあ、もう一つはやっぱコスパとかあると思いますね。はい。
うんうんうん、
なので、まあ、すごい複雑なあのディープラーニングのモデル使って、まあ、得られた効果がめちゃくちゃちっちゃいなら、それは、あの、まあ、明確にコストに見合わない効果だと思うんで、
うんうん。
検出しても意味ないっていうのが言えると思いますね。
確かに。
はい。はい。っていうのはどこから決めていくと。はい。ですね。はい。で、あとはその検出力の高め方として、まあ、これは、一般にも言われることだと思うんですけど、まずは、あの、効果を、期待される効果が大きい改善を行う、まあ、ボールドな改善を行うっていうことが一つあると思いますと。
うんうん、
はい。まあ、基本的にその効果が大きければ大きいほど、あの、検出力も高くなるとね。はい。
うんうん、
そもそも、その、インクリメンタルなところに、あの、まあ、インクリメンタルも重要なんですけどね。まあ、その固執しすぎずに、より、劇的な改善を狙っていこうというのが一つですね。うんうん、はい。これは仮説が大胆なこともあれば、あの、未開の地を開拓するみたいな、どっちもあると思いますね。
うんうんうん。
はい。はい。で、2点目がサンプルサイズを増やすことですね。はい。あ、これは、なんか、はい。そうですね。そういう話ですね。
はい。
はい。これ以上言うことがないですね。
うんうん。
はい。で、一応3つ目はノイズを除去するっていうふうになってるんですが、
ほうほう。
あ、これちょっと本当なのかなっていうのも、まあ、ちょっと個人的に思ってまして。うん。
うん、
まあ、ちょっとわからないです。ノイズを除去するってどういうことかっていうと、あの、要はその効果を受ける人たちだけを対象にするっていうことなんですよね。
ほうほう。
だから、まあ、例えば検索機能を改善しましょうっていうふうになったときに、
うん、
検索しない人を除くということですね。
ああ、なるほどですね、
はい。まあ、検索しない人は、その変更を命じることがないので、 絶対影響を受けないよねっていう。
うんうんうん。
はい。なので、まあそういう人たちによって、その効果が希釈されてしまったりするので、うん、そういう人たち除いて効果を見やすくしましょうっていうことが言われてるんですけど。
うん。
うん。ただこれってその、結局、一定割合の人たちをこう、除くことによって、サンプルサイズも減るので。
そうっすよね。
まあ、はい。どっちの方が勝つんだろうなっていうのは、ちょっとまあわかんないです。はい。
うんうんうん。
まあ、ここだけ注意は必要かなっていうことですね。はい。
うんうん。
はい。では結論に持ってくると、アンダーパワード。アンダーパワードっていうのは、検出力が足りないってことですね。
うん、うん。
はい。実験を回さないということで、まあ、その、この実験の設定で、じゃあ、どのぐらいの効果を何パーセントのフォルスネガティブレートで検出できるのかって知らないままに実験を回すっていうことをした場合、その差がなかった時に、それが、どんぐらいその、どのぐらいのフォルスネガティブレートで検出できたのかっていうのは全然わかんないですよね。
うん、うん。
だから、まあそれが本当は意味がある、効果の量だったのかもしれないけど、そのサンプルサイズが足りなくて、優位に検出できなかったっていう、なったら、まあ、フラット、じゃあダメだったねって、リリースにならないのってすごいもったいない話だと思うので、
うんうんうん、
はい。まあ事前にちゃんとやっておきましょうということですね。は
い。うんうんうん、
まあこれは、エビテスト回す人の努力で、できることかなと思うので、
うんうんうん、
まあ積極的にやっていきたいことかなと思います。はい。
確かに確かに。
はい。まあ、というのが、設計の話でした。
うんうん。
はい。で、まあ、次の話が、最後の話であるんですけど、結果の信頼性を確認する際のチェックリストっていうことですね。
おお、良さそう。
はい。で、文の中で触れられているのがですね、
うん、
まあ、上でこうベストを尽くして設計をするんですけど、その仮説検定の性質上、例えばフォルスポジティブレートって絶対 5% はある。
うん。
まあ設定した基準だけはあると。
うん、
で、フォルスネガティブレートも、まあその効果によって変動するんですけど、
うん、
まあゼロにはならないですよね。なので、まあどんなに頑張ってもそれらの間違う確率っていうのはゼロにならないので、
うん、
こう、得られた結果を盲信しちゃう前にちゃんと確認をしましょうっていうことが言われています。うんうん、はい。うん。そうですね。まあ大体、フォルスネガティブレートって20% に設定されることが多いと思うんですけど、
うんうん、
まあ 20% ってよく考えたら結構でかい数字ですよね。
確かに。5分の1。そうっすよね。
はい。まあ5回に1回は、本当は改善あったけど、検出できないということなんで。
うん。
はい。でかいっすよね。
うん。でかいっすね。うん。
はい。なので、まあそういった意味でもね、まあ、こう、じゃあ効果なかった。結果見て、全然いいな効果なかったね。じゃあ、クローズで、みたいな、こう、よりは、まあ、もうちょっとこう、いくつかチェックしようよっていうことですね。はい。
うんうんうん。
はい。で、ここはまあ話が3つ、こうブログの中では、触れられていまして。で、まあ、まずは、事前に立てた仮説との整合性が取れているかっていう話です。
うんうん。
はい。で、これはですね、セカンダリメトリクスのところで、コーザルチェーンっていう話があったと思うんですが、
うん。
まあ、それが、きちんとこう、立てた因果の通りに、実際動いたかっていうのを見ましょうという話ですね。
うんうんうん。
はい。はい、うん。で、まあ、例えば、さっきも言ったんですけど、そのトップ10リストの例で、トップ10リスト自体のエンゲージメントが全くないのに、うん、プライマリーディシジョンメトリックが上がったら、怪しいと。
うん、
はい、
うん。
これフォルスポジティブなんじゃないっていうのが、まあ、疑えるということですね。はい。
うんうんうん、
はい。あとは、まあ、逆のパターンもあるかなと思いまして、セカンダリメトリックで設定した、そのトップ10リスト経由のエンゲージメントとか、まあ、上がったけど、そのプライマリーディシジョンメトリックが上がんなかったみたいなパターンです。
うんうんうん。
あるかなと思いまして。うん。そういう時かもね、まあ、どう見るかっていうのはあると思うんですけど、まあ、少なくともトップ10リストという施策は、まあ、悪くなかったんじゃないかっていうのが言えると思うので、
うんうん、
まあ、少し、その、実験を、まあ、改善してもう一回 AB でするとか、そんなエチケットもできるかなと思います。
うんうんうん、
はい。はい。 そうですね。あとは、そのコーザルチェーンが満たされてないとき、は、きちんとこう、根本原因を明らかにするのが大事ですよっていうのが言われてまして、まあ、これは個人的にも、すごい納得するところなんですけど、トゥーマンズローっていうのがありますね。はい。何回か、ポッドキャストで話してるんですけど、なんか目を引く、まあ、驚、びっくりするような効果があったときは、大体間違いだと。はい。いうものでして。はい。うん。これ何でもそうだと思うんですよね。まあ、そうですね。まあ、カグルとかでもね、ローカル CV めっちゃあったみたいな。サビッとしたら全然スコア振るわなかったみたいなことってあると思うんで。はい。まあ、そういう、から、まあ、ことですね。ので、まあ、めちゃくちゃすごい効果が得られたときには、まあ、大体ちょっとバグとか、何かしらちょっと疑わしいので、きちんとこう深掘って慎重に調べましょうっていうことですね。はい。はい。まあ、これ一つですね。はい。で、二つ目が、バリアント間の整合性が取れているのかっていう話です。はい。で、エビテストを回すときに、一つしかバリアント作りませんって、まあ、稀だと思うんですよね。大体その、なんか、多分設定の段階でいくつかパターンができて、それは試してみましょうってなることが多いと思うんですけど。だから、まあ、レコメンデーションモデルとかでもそうですよね。まあ、例えばなんか、まあ、こんなことあるかわかんないですけど、まあ、取る、まあ、特徴量でいくつかパターンを設けてみたりとかね。だから、ユーザー関連の特徴量を、まあ、入れるか入れないかっていうのと、アイテム関連の特徴量を入れるのか入れないかみたいな。まあ、そうすると、4つぐらいバリアントできることに、2×2 で、はい、なりますから、まあ、それら入れてみるとかってことですね。はい。で、まあ、その複数バリアントを作る中で、似てるバリアントって出てくると思うんですよね。はい。なので、それらの、まあ、その、さっきのモデルの特徴量の例だったら、ユーザー特徴量を使ってるバリアントっていうのは、多分2つぐらいできると思うんで、それらのバリアントの中で、きちんとその傾向が、似通っているのかっていうのを見ますと。はい。はい。で、まあ、もしこれ違ってるようなら、すごい怪しいですよね。
確かに。それこそバグってるとかは普通にありそう。
はい、片方のバリアントではネガティブなのに、片方のバリアントでは、優位にポジティブだみたいな感じになって、じゃあ、優位にポジティブだったか、そのバリアントをリリースしようみたいになるのってちょっと怪しい。めちゃくちゃ怪しいですよね。
はい。
じゃあなんでもう片方のバリアントネガティブだったのってなると思うんで。
確かに。
はい。どっちもポジティブで、より効果が大きかった方をリリースするみたいなのはあると思うんですけど。は
い。
まあ、そういう似たような変動が期待されるところで、きちんと似たような変動になっているのかっていうのは、確認しましょうっていうところですね。はい。はい。あとはですね、そのバリアント以外には、過去の実験とかでも、まあいいかなと思いまして。まあ、過去の実験とかだとね、そのコンセプトが、同じ、そのペインに対してアプローチしてるとかあると思うんですよね。だから、まあ、バリアントほど、こう、精緻に使えるわけではないかもしれないですけど、まあ、一応その過去の実験こうだったっていうので、参照するのもいいと思いますね。
確かに。そういう意味だと、やっぱりちゃんと過去の実験は参照しやすい形で、保存できているとかも大事そうですね、
はい。
ちょっとずれますけど。
そうですね。これは本当にそうで、いや、めっちゃ重要ですね。なんか、そうですね。まあやっぱり、過去にやったトライをもう一回やるとか、割とある話かなって思うので、はい。
いや、あると思います。
はい。かまあ、施策は違うんだけど、だいたいやってること同じだよね、みたいなの、ある
んです
よね。はい。まあ、そういうのって、まあ、すごい強い言葉使えば時間の無駄になっちゃうので、はい。やっぱ、そうですね。過去の実験、結構、ちゃんと格納してて、まあ、なおかつそれが参照が簡単っていう状態は、作れるといいですよね。はい、
いや、そうですよね。めっちゃ大事ですよね。
はい。はい。はい。で、最後3番目がですね、再現性はあるかっていうのを確認しましょうということです。はい。で、この Netflix のブログの中でですね、はい。まあ、あるブログの中で、はい。The shortest way to build confidence in your result is to see if he's just repeating a follow-up test ってなってるんですが、うん、まあ、要は、こう、コンフィデンス、確信、
うん、
思って、結果に確信を持つための、最も確実な方法は、最善性を見ることっていう風になってるんですよね。はい。
うんうんうん、
ただ、ちょっとこれは、テストをもう一回走らせるってことなので、コストがかかる方法にはなります。
あ、なるほど。もう一回同じ、全く同じテストをやってみるってことですか？
そうですね。まあ、それは一つですね。うん。
うん、
で、このフォローアップテストってなってるんですが、ネットリックスだと、一回テストやって、そこから得られた知見をもとに、こう、改善をして、もう一回テストやるっていうのを、フォローアップテストって言ってるみたいです。
なるほど。
はい。なので、まあ、大きく、フィーチャーの方向とかを変えずに、で、もう一回テストやる。うん。ってことですね。うん。
うんうんうん。
まあ、あとは、バレント分けてもいいと思いますね。一回目の AB テスト時に使ったバレントと、ちょっと改善をしたバレントっていうので、見てみるのもいいと思います。
ああ、確かに。それもあるか。確かに。
はい。はい。で、まあ、フォローアップテストやっていきましょうっていうので、フォローアップテストで、まあ、きちんと再現性を確認しましょうということですね。うん。
うん。
そうすると、そうですね。フォロスポジティブレートもフォロスネガティブレートも、単純に多分掛け算で、ちっちゃくなるので。
うんうんうんうん。
はい。まあ、どっちでも、同じように間違う確率って、まあ、勝ちなんですよね。だから 0.05 かて 0.05。
うん。
はい。なると思うんで、まあ、すごい、間違う確率っていうのはちっちゃくできる。
うんうん、確かに。
うん。で、やりましょうと。はい。はい。で、あとは、ブログの中では触れられてなかったんですけど、まあ、これもしかしたら当たり前すぎて触れられてないか、なかったのかもしれないですけど、
うんうん、
じゃあ、サンプルレシオミスマッチもちゃんとチェックしましょうねっていうのを、言ってきます。うんうんうん、はい。サンプルレシオミスマッチはですね、分母の数値が、バリアント間で、アサインされている割合からずれてないかっていう値です。
うんうんうんうん、
まあ、だいたい分母の値って、その中に入っているサンプルサイズ。まあ、コントロールトリートメントで1000ずつ、まあ、同じずつ割り当ててるなら、まあ、1000、
うん、
まあ、例えば、コントロール群1000人で、トリートメント群も1000人になってると。はい。いうのを確認しましょうっていうことですね。
うんうんうん、
はい。まあ、ここがずれてるなら、何かバグが入っている可能性もあると思うので、はい。
うん
うん、もう確認しするのも大事かなと思います。はい。はい、いう感じですね。うん、はい。なので、まあ、まとめるとですね、まあ、まずは、AB テストのその指標設定として、3つ、そのプライマリーディシジョンメトリックと、
うんうん、
まあ、それをサポートするセカンダリーメトリック、と、いつでネガティブを確認するガードレメトリックス設定しましょう。3種類。うん。はい。で、まあ、あとは、パワーアナリシスしましょう。っていうこと。うん、はい。が設定の話で、で最後は、まあ、いくつか、仮説とちゃんとあったメトリックの動きをしているのか、バリアント間で整合はあるのか、うんうん、で、それでも怪しいなら再現性あるのかっていうのを3つ、あと SRM ですね。だから4つ確認しましょうっていう。話でした、
はい、うんうん。はい、ありがとうございます。フォローアップテストとか、はい、僕はあんまり聞いたことなかったんで、確かにこういうやり方もあるなと思いながら聞いておりました。
はい、大事ですね。
大事ですね、確かに。
はい。そうですね。あと、フォローアップテストですね。うん、まあ、例えば、仮説、なんか何も仮説がない変動が起こった時とかも、
うん、
まあ、一つの選択肢としてあると思うんですよね。うん。
うんうんうん。
そうだな。なんだろう。まあ、例えばネガティブな方で言うと、まあ、本当にたまたま、そのネットリックスの例だと入信率取ってるっていうことだったので、
うん、
入信率なんか、トップ10リストの導入によって増えたけど、なんか、問い合わせ見てみたら、トップ10リスト全然関係なかったみたいな。
はいはいはいはい。
うん。そしたらまあそれを、まあじゃあ関係ないっていうふうに、判断して、テストやらないっていうのもあると思うんですけど、なんか関係してるのかなっていうので、まあ一応もう一回テストしてみるっていうことはあると思うんですよね。
うんうんうん。
はい。まあとか、あとは、これすごいなんか有名な話で、Google での検索 結果一覧で、なんかリンクの色をね、なんかいっぱい変えたっていう。
ああ、なんか本に載ってるって気がするな、いろんな。
うん。そういう事例があると思うんですけど、で、なんか色変えたら、ある色で CTR、なんか、すごい伸びたみたいな。
うん。
うん。まあ、よく、AB テストの、なんかマーケティング向けの AB テストの書籍とかで僕目にする機会があった気がするんですけど。はい、はい。AB テストすごいよね、みたいな。
うん。
はい。まあ、あやとか、なんかよく考えて、その色変えて CTR 伸びるって、結構怪しい話だと思うんで。うん、まあでも多分、その Google は、多分フォローアップテストやってると思うんですよね。
うん。
ちゃんと。うん。やったっていう話だった気がする。うん。はい。
なので、再現性
はそういう、はい。そういう、その、本当かっていうふうになった時は、うん、もう一回、まあ、ポジティブなネガティブをやるっていうのは大事かなと思います。はい。
うんうんうん。
はい。そんな感じでしょうか。
はい。ありがとうございます。
はい。
AB テスト、改めてちょっと、勉強になったというか、まあ、また僕は全然知らない方も多いですけど、全体を俯瞰、再度俯瞰できて、すごい良い時間になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。参考にしたネットフリックスのブログとかは、概要欄に貼っておきますか、
はい。あ、あります。はい。
では、詳細が気になる
方
は
そちらも。トータルで6本あるんですね。
うんうん。
トータル6本、ありますが、結構その、イントロダクトリーって何ですかね、その入門的な話も多いんですよね。What is an A-B test とか、うん。はい。なので、まあ、それは分かってるという人は、
うん、
まあ、そこに応じて、このシリーズで大体こう、徐々にその、イントロ的な内容から、プラクティス的な内容に変化していくので、
うんうんうん、
読んでいただければいいのかなと思います。はい。
うんうん、
個人的に一番好きなのは Building Confidence in Your Decision っていう4番目、じゃあ5番目だ。5番目のポストですね。が一番好きです、ね。
5番目。お、
はい。
じゃあぜひ気になる方はそれも見てみてください。
はい。はい、そうですね。大体、このポッドキャストで話したのは、すごい本当にその日から試せるようなプラクティスが多いかなと思うので、ぜひぜひやっていただければいいなと思います。
うん。
はい。じゃあ、ランナートピックいきますか。
はい。
なんかありますか、高橋さん。
いや、僕も最近何も面白いことないですよ。何もないですよ、とか言って。
何すか、新年始まったばっかりなのに。
いやー、まあね、のらりくらりやってますよね。なんか、最近というか、
はい。
雪降ったっすよね、昨日、ちょっと。
昨日降りましたね。
都内。
雪っていうか、
みぞれ？
なんか、あられみたいな感じでしたね。僕、ちょっと外いたんですけど。
うん、僕も外いたんですよ。
はい。
クソ寒と思いながら。
はい。
そんなしょうもない話しかないですね。あ、痛かった、確かに。
うん。あられですね。なるほど。
うん。八木さん、なんか、楽しいことありますか？
楽しいことですか？
はい。
そうですね。なんだろう。まあ、先週から仕事始めて。
うん。
うん。いや、まあ、仕事って大変だなと思いましたね。
社会復帰。
好き並みの話。はい。はい。そうですね。
あ、それで言うと僕あれですね。年明けて、劇団四季を見に行ってきたんですよ。
おう。はい。
アラジン、今アラジンやってるんですけど。
はい。
これめちゃくちゃ良かったっすね。
おお。
なんか、劇団四季ってミュージカルなんですけど、うん、そう、感動するんすよ。
おお、はい。
それはなんか僕が年を取ったせいだからかもしれないし、ちょっとわからないですけど、
はい、
僕はそんなにミュージカルもともと好きじゃないというか、なんか見てもふむふむみたいな感じだったんですけど、うん、
はい。
やっぱなんかすごい感動しました。アラジンってディズニー映画のアラジンって、ほぼほぼストーリーは一緒なんですけど、
はい。
あれ、八木さん見たことあります？アラジンって。ストーリーなんとなくわかります？
歌しか知らないですね。
あ、なるほどですね。
はい。
なんかまあ、魔人が出てくるんですよ。ジーニーっていう。はい、何でも夢を叶えてくれる。
はい。
でもその魔人って、その、ランプの中に住んでるというか、軟禁されてるみたいな感じなんですよ。要はもう自由じゃないみたいな。
はいはい。
でも最後なんかそのアラジンっていう主人公といろいろあって、で最後にアラジン が願い事でそのジーニーを自由にしてあげるよみたいな、
はい、
そういう願い事でジーニー解放されるみたいな感じですね。そこはなんかめっちゃ感動しましたね。
うん、
うん、
いいな。ちょっと見に行ったことないので決断式
ちょっとぜひ。
はい、なんか周りの人はどんな人が多いですか？
あ、でも割と家族連れも多かったですよ。子供を連れてみたいな。
あ、そうですね。
そうですね。でもやっぱ
おめかししてるって感じですか？はい。
あ、いや、そんなおめかしとかはしてない気がするな。
あ、そうですね。うん。
うん。だやっぱ、お子さん小さすぎると多分、
はい、
なんで歌ってるのみたいな、
はい、
歌わないでもういいじゃんみたいな、なんかあんま面白くないみたいな、のもあるかもしれないから、どれくらいからがいいんだろうかとかちょっとわかんないですけど、
はい、なるほど。
うん、もしあのお子さんと一緒に行くならね、
はい、
せっかく行くならどれくらいからがいいんだろうな、ちょっとわかんないですけど、でも普通に小学校、うん、低学年の子とかぐらいからはいた気がします
ね、はい、
家族連れで。うん、
よし、行ってみようか。はいはい、そうですね。あとは僕最近あのポケカ配信始めたんですよね。
はいはいはい、僕ちょっとだけ見に行きましたよ、
はい、高林さんチャットにコメントして、はい、
そう、完全ちょっとあの時お酒が入ってたんで、
はい、
あ、お酒の勢いも借りて借りてコメントしちゃいました
いや、ありがとうございます。はい、そうですね、ちょっと YouTube で配信し始めているので、うん、まあ、もしよければ見てください最近
見に行きます。
その、はい、配信始めますみたいなあのポストしかしてなくてやばいですね。もうちょっとはい、
使ってもらいます、ね、いや、いいんじゃないですか。ちょっと時間あったら見に行きますね。え、これなんか毎日やるぞみたいな目標はあるんですか？
あ、いや、特になくて、あのでも大体毎日3試合ぐらいするので、はい、
うんうん、
事前配信するかぐらいな感じなんですけど、
はいはいはい、
はい、でもやっぱりあのなんか人に見られてるんだって思うと、
うん、
ちょっと緊張しますね、やっぱ。
確かに変なこと言えないっすよね。言えないって言っちゃいけないんだけど。
はい。
わかんない。ポケカってやってて、なんかその、イライラすることとかあるんですか？
はい、イライラすること、あ、イライラすることはそんなないっすね。
ないか。
はい。
そっか。
大パンとかはないかもしれない。
はいはいはい。まあそっか、1対1だもんな、はい。
うん。
うんうん。
そうですね。
いや、ちょっと見に、でも、あれ、ちょっと見たんですけど、はい、やっぱ、僕全然知らないから、それはそうだろうって話なんですけど、何やってるか全然わからないですね。はい、そのカードは、あ、このポケモンがなんか出てるとかわかるんですけど。
はい。
そうそう。
そうっすよね。うん。
かといってね、なんか配信、ライブで配信しながらゼロから説明するとか無理ゲーだと思うんで。
ね、確かに。はい。そうですね。あとは一人で喋るのむずいなと思いましたね。あの、あんまり声あれで配信してないんですけど。
あ、確かに。
そう、もう声入れて、ちょっとこの前多分高林さんが、あの、見に来られた時に、ちょっとトライしてみたんですけど。
うん。
確かにレスポンスがありました。はい、
むずいっすよね。わかる。
うん、そう。こうやってあの、こう、公衆の電波に乗せてっていうか、
うん、
オープンな場で、あの、喋るのは、あの、高林さんというお相手がいて喋るのはやってるんですけど、
はいはい。
一人で喋るの、全然できなすぎて。
いや、むずいっすよね。
はい。やっぱ YouTuber の人ってすごいなと思いましたね。
うん。
あれって、だって家でね、カメラ自分でセッティングしてやってるわけですもんね。
ねえ。ブンブン、はい、ハロー YouTube みたいなのね、カメラに向かって。
ブンブン、はい、ハロー YouTube から、スクワーズとか。
うん。
やっぱすごいなと思いましたね。はい。
まあ、慣れなんですかね。それも。配信していけば、徐々に独り言が増えていくかもしれない。でも独り言はでも意識しないとむずそうだな。そのゲームがメインだから。
そうですね。
うん、
はいはい、でそんな感じでしょうか。
はい
はい、というわけで、今日はですね、 AB テストのプラクティスについて話していきました。はい、質問コメントは Google フォームや、X のハッシュタグ EPFM でお待ちしております。はい、今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。